We're grateful to the choir.
聖歌隊に感謝しています。本当に美しい歌声でした。私の話の後、聖歌隊が来たりて歌えを歌います。閉会の祈りは70人の W.W. シャムエ長老です。この大会の最後の部会は本日午後2時に始まります。兄弟姉妹の皆さん、まず個人的な話をさせてください。教会の大官庁は教会全体のものです。その命は自分のものではありません。大官庁の使命は仕えることです。皆さんもご存知の通り、私もだいぶ年を取りました。もう96歳を過ぎています。私の健康のことでたくさんの憶測が飛び交っていることを知りました。きちんとお話しさせてください。あと数ヶ月長く生きることができれば、私はこれまでのどの大官庁より高齢になります。高慢な気持ちで言っているのではありません。感謝しているのです。今年の1月、私は大きな手術を受けました。今まで病院にかかることなどなかった私にとって、それは憂鬱な経験でした。手術後、さらなる治療を受けるべきか考えました。私は受けることにしました。医師たちによると、その結果は奇跡的だったようです。皆さんが祈ってくれたおかげで良い結果が得られたのだと知っています。心から皆さんに感謝しています。主は私が生きるのをお許しになられました。どれくらい生きるのかは分かりません。しかし、それがどれくらいであっても、私は最善を尽くして任務を果たし続けます。この大規模で複雑な教会を管理するのは容易ではありません。けれども、大官庁会が見過ごすものは何もありません。大官庁会の承認なしで大きな決定がされたり、資金が使われたりすることはありません。責任もストレスも大きいのです。しかし、主がお望みになる限り、私たちは前進します。7月にも申し上げたように、私たちは主の御手にあります。私の健康は比較的良い状態にあります。それでも、もし後継者の召される時が来れば、引き継ぎは円滑に、この教会の頭である主の御心のままに進められるでしょう。ですから、私たちは信仰を持って進みます。そのことについて今朝皆さんにお話しします。この教会はその初期から信仰を持って前進してきました。信仰は預言者ジョセフ・スミスの強さでした。森で祈るようジョセフを駆り立てた信仰に感謝しています。また信仰によってモルモン書が翻訳され出版されたことを感謝しています。またジョセフが祈った結果、主の答えとしてアロン神権とメルキゼデク神権が授けられたことに感謝しています。ジョセフが信仰によって教会を組織し、正しい方向へ導いてくれたことに感謝しています。そしてこの真理の御業に対する証として命を捧げたジョセフに感謝しています。信仰はブリガム・ヤングを動かす力でもありました。私はよく非常に多くの生徒をソルトレーク盆地に定住させたブリガム・ヤングの信仰について考えます。彼はこの地域についてほとんど知りませんでした。次元でしか見たことがなかったのです。土壌や水質、気候についてはほとんど無知でした。それでも最初にこの地を見たとき、ブリガム・ヤングはためらうことなく、まさにこの地である、さあ行こうと言ったのです。教会の大官庁も皆信仰がありました。ひどい逆境の中でも彼らは信仰を持って前進しました。 作物を食い荒らすバッタや干ばつ、また長引く冬であってもそうしてきました。連邦政府からの迫害であってもそうです。さらに近年では各地での津波、地震、洪水の被災者に対して緊急に人道支援を施す必要があった時もいつも同じでした。福祉倉庫の物資を供給してきたのも、また教会内外の困窮者に向けて多額の義援金を送付できたのも、すべて信仰があったからです。今年は教会歴史において記念すべき年です。ウィリー・テグルマ隊とマーティン・テグルマ隊、そして彼らと共に旅したハントとホジェット・ニグルマ隊がここに到着してから150年が経ったのです。彼らについては多くが記されているため、詳しく語る必要はないでしょう。皆さんはよく知っていると思います。もし少し申し上げるなら、イギリスからグレートソルトレイク盆地への長い旅を信仰を持って始めた人々の話です。彼らは前途に何が待ち受けているかほとんど知りませんでした。それでも前進したのです。彼らは大きな期待を胸に旅を始めました。しかしその期待は西部に近づくにつれ失われていきました。プラット川沿いのうんざりする旅路からスイートウォーター盆地へと進むにつれ、多くの人が亡くなっていきました。食料は少なくなり、牛は死に、手車は壊れました。満足な寝具も衣服もなく、嵐が猛威を振るいました。避難できる場所を探しましたが見当たりませんでした。嵐が彼らを打ちのめしました。文字通り餓死寸前でした。多数の死者が出て凍りついた地面に埋葬されました。その時幸いにもイギリスから戻ってきたフランクリン・D・リチャーズが通りかかりました。リチャーズ兄弟は馬に乗っていたため、ずっと早く旅することができ、先にソルトレイク盆地に到着しました。ちょうどこの季節のことです。総大会が行われていました。知らせを聞いたブリガム・ヤングはすぐさま回収の前に立ち上がり、このように言いました。私はこれから大会で話をする長老たちに代わって教会員に申し上げたいことがあります。1856年10月5日の今日この時に、大勢の兄弟姉妹が平原を手車でこちらに向かっています。ほとんどの人はここから1100キロほど離れたところにいます。彼らをここへ連れてこなければなりません。援助を送る必要があります。ここへ連れてきてほしいのです。話をする予定だった兄弟たち、平原に取り残されている人がいます。このコミュニティに今日求められていることは、冬が訪れる前に彼らをここへ連れてくるということです。私は今日ビショップの皆さんに要請します。明日やその翌日まで待つつもりはありません。60組の元気なラバと12台から15台の荷車が必要です。牛を送るつもりはありません。必要なのは元気な馬とラバです。この純州内にいる元気な馬とラバをぜひ集めなければなりません。また12トンの小麦粉と良い魚車を40人揃える必要があります。60組か65組のラバ、手綱のついた馬。皆さんに申し上げます。私が今話しているような原則を実行に移さない限り、皆さんの中でその信仰、宗教、信仰の告白によって神の日の栄の王国に救われる人は誰もいないでしょう。さあ行って 今平原にいる人々を連れてきてください。そしてこの事柄に従事してください。そうしなければ信仰は無に帰するでしょう。これまで聞いてきた教えも虚しいものとなるでしょう。私たちがお願いするこれらのことを行わない限り、皆さんは救われないでしょう。直ちに馬とラバが、また丈夫な荷車が差し出されました。大量の小麦粉も提供され、暖かい衣服と寝具がすぐに用意されました。翌日か翌々日には、荷物を積んだ荷車が大雪の中を東へと向かっていったのです。窮地に立つ生徒たちのもとに到着したとき、救助隊は天からの使者のようでした。人々は感謝の涙を流しました。手車隊の人々は急いでソルトレイクのコミュニティに行けるよう、荷車に移されました。200人以上が亡くなりましたが、1000人が助かりました。大平原で悲惨な状況の中にいた人たちの中に、私の妻の曽祖母がいました。彼女はハント荷車隊の一員だったのです。現在、ソルトレイクシティ墓地にある妻の墓は、曽祖母であるメアリー・ペンフォールド・ゴーブルの墓を見下ろせるような場所にあります。メアリー・ゴーブルは1856年12月11日、この盆地に入った時に娘の腕の中で亡くなり、翌日に埋葬されました。曽祖母はその長い旅路で娘を3人亡くしました。生き残った娘の足はひどい凍傷にかかっていました。なんという話でしょう。苦しみ、飢え、寒さ、そして死に満ちた話です。彼らは凍りかけた川を渡り、荒れ狂う吹雪の中、どこまでも続くロッキー山脈を登り続けました。この記念すべき年が過ぎると、この話の多くが忘れ去られてしまうかもしれません。しかしこのような話が繰り返し語り継がれ、これからの世代に先祖たちの苦しみと信仰を思い起こすようなものとなるよう願っています。彼らの信仰は私たちの受け継ぎです。それは私たちが今日得ている快適な暮らしのために、彼らが払った代価を思い起こさせるものです。しかし信仰は手車隊の旅のような偉大で英雄的な出来事の中にだけ示されるものではありません。小さくても意義深い出来事の中に示されます。そのような出来事を一つお話ししましょう。約120年前、ユタ州マンタイ神殿が建設中だった頃、ジョージ・フランシス・パクスマンは仕上げ大工として働いていました。彼と若い妻マーサには子供が一人いて、二人目が生まれるところでした。神殿東側の重い扉の一枚を取り付けるとき、ジョージは硬役性ヘルニアという病気になってしまいました。強い痛みが走りました。マーサは彼を荷車に横たわらせ、ニーファイに連れて行き、そこから汽車に乗せてプロボへ向かいました。しかしジョージはそこで亡くなり、それから62年間、彼女は裁縫の仕事をしながら一人で生活を切り盛りしました。話から逸れてしまうのですが、私は妻と婚約した時、彼女に指輪を贈りました。結婚した時は結婚指輪を贈りました。彼女は二つの指輪を何年も身につけていました。ところがある日、妻は二つの指輪を外して、この金の結婚指輪をしていました。それは妻の祖父、祖母、マーサ・エリザベス・エヴァンス・パクスマンのものでした。先ほどの事故によって命を失った夫のジョージから贈られたものです。ある春の日にマーサは家でお掃除していました。家中を掃除するため家具をすべて外に出していました。マットレスについた藁を振り払っていたとき、 マーサは下を向いたはずみに指輪を落としてしまいました。注意深くあらゆるところを探しました。それは愛する夫の唯一の形見だったのです。藁をかき分けて調べましたが、指輪は見つかりませんでした。涙がこぼれました。ひざまずき、指輪が見つかるよう助けてくださいと主に心から祈りました。すると目を開け、下を向いたとき、そこに指輪があったのです。今私はその指輪を持っています。皆が見るには小さすぎます。18金でできた古く傷つき曲がった指輪です。しかしこれは窮地の中、主に懇願した女性の信仰を表しているのです。このような信仰は活発であり続けることの源となります。希望や信頼の源です。私たちにはこのような素朴な信仰が大いに必要なのです。この偉大な大義を推し進めるにあたり、さらなる信仰が必要です。信仰がなければ御業は止まります。しかし信仰があれば、誰もその進歩を止めることはできません。救い主はおっしゃいました。もしからし種一粒ほどの信仰があるなら、この山に向かって、ここからあそこに移れと言えば、移るであろう。アルマは息子ヒラマンにこう宣言しました。悔い改めと主イエス・キリストを信じる信仰についてこの度に述べ伝えなさい。謙遜になるように、また柔和で心のへり下ったものになるように教えなさい。主イエス・キリストを信じる信仰を持って、悪魔のあらゆる誘惑に立ち向かうように教えなさい。私たちが携わる偉大な大義において、主が信仰を与えてくださいますように、信仰がろうそくの光のように闇夜を照らし、昼の雲のように私たちを導きますように、このことを私たちの信仰の源である、主イエス・キリストの聖なる御名により、へりくだり祈ります。アーメン。